ガラテヤ書の3章の15節を読むところから始めてみたいと思います。ガラテヤ書の3章の15節から終わりまで読んでいってみたいと思う。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことをせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約はその後430年経ってできた立法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。なぜなら相続がもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると立法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた立法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに立法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には私たちは立法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰を得られるためでした。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちへの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。男も女も差別がないという意味です。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。まあ、先週この15節のところからですね、皆さんにぜひとも覚えておいていただきたい点があると言って、契約というものがどういうものなのかという勉強に入りました。今一度15節を読み直してみたいと思います。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約はその後430年経ってできた立法によって取り消されたり、その約束は無効にされたりすることがないということです。契約というものは、これは先週説明したからもう皆様も分かってくださっているものと思って話を進めたいんですが、両方の契約を成立するその両方の相互の協定によって初めて成り立つものです。しかもその契約というのは、その時点から契約を結んだ時点から将来に対してお互いの利益というものとお互いの義務というものをはっきりとさせるために持つ協定が契約です。ところがですね、今のガラテヤ書の3章では神様がアブラハムと結んだのは契約だと書いてあるけれども、アブラハムに対してはアブラムと呼ばれていた時代にはこれは神様からの一方的なものでした。だから実際に契約だとは言っても神様とアブラハムとの間で結んだ協定ではないんです。神様の方でアブラハムに対して、私はあなたとこういう契約を成立したい、あなたはこれを受け入れるかということを聞いておりません。私はあなたと契約を立てる、あなたは祝福すると言っちゃってる。で、もしも協定であれば、じゃあその契約を結ぶためにはあなたはどうしなきゃいけない、私はどうするというふうなお互いの取り決めがあるわけなんですけど、神様の方からはアブラハムに向かって契約を結ぶからアブラハムお前はどうしろ という命令をしていないんです。一方的に契約を成立している。ところがですね、今度はこれがモーゼになりますと、モーゼというよりもこれイスラエルの連中になると、神様の方ではこれ一方的な契約ではなくなりました。この神様の民と呼ばれていたエジプトの奴隷たちをエジプトから連れ出して、カナンの地と呼ばれているところ、乳と蜜のあふれているところ、つまり経済的に豊かなところに行かせるという約束をしたけれども、この約束自体これは神様からの契約なんです、協定なんです。なぜかというと、神様の方ではお前たちをエジプトから連れ出してやるから、お前たちはどうしろこうしろと命令をしています。それに対して奴隷だったイスラエルの連中はその命令の通り動きます。だからここから救い出してください、あなたの方でこういう義務を果たしてください、私たちの方でこういう義務を背負いますと言っているから、これは協定です。だからモーゼを通して成立している契約はこれは協定、今の我々が言っている契約になります。アブラハムを通して神様がやったもの、これは一方的なものだから、現在の我々から言ったらばこれ契約と言っていいのかどうかわからないものになる。でモーゼが神様とやったもの、あるいはイスラエルの連中が、まあ、モーゼが代表者ですけども、イスラエルの連中が神様と結んだ契約というものから協定ですから、当然のように何をしなければいけない、どういうことをしたらばどうなるというような立法というものがくっついてくることになります。ところがアブラハムと神様との間で結ばれていると言われている契約、これ一方的ですから、どういうことをしなければいけない、どうしたらどういう結果になるなどといったものがない、だから立法のない形での契約がアブラハムと神様との間の契約です。だからこのアブラハムと神様との間での契約というものをですね、現在の我々が解釈をしている意味での契約と取ったら、聖書の内容を大きな間違いさせてしまうことになる。もう一度今言い直しをしましょう。エジプトにいた奴隷だったイスラエルの連中は神様と契約を成立いたしました。協定を結びました。はっきり言えば神様の方がそれほど言うならお前たちをエジプトから連れ出してやる、もっと経済的に豊かな土地に連れて行ってやると言った時に拒否したっていうわけでしょ。なぜかというと神様条件出してるから、これこれこれをしなきゃいけないぞと言ってる、その条件を満たしたくなかったら、その連中まだ私はエジプトにいます結構ですと言えばよかった。神様に仕えろというのが大きな条件です。私を神としなければいけない、主としなければいけないという条件を従いますと言わなきゃいけない、奴隷になっていれば結構だ、奴隷で一生終わりますと言えたのに、わざわざ自分の方から、だからそうするから、あなたを主とするから、だからあなたの約束の通りカナンの地に連れて行ってくださいと言って神様からの祝福を受け取ろうとしたわけです。もしあなたがこの律法を守ればこういう祝福をあげる、だけどもしこれを守らなかったら、これを律法の呪いというわけなんですけど、というふうなものを設定しているのが私たちが考えている契約になります。でその契約というものに対してですね、16節では今度は約束というふうに言葉を言い直している。なぜかというと、15節で言っている人間の場合の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれを付け加えたりしない、ところが約束はというふうに、約束という言葉になっちゃってるのは何かというと、これはアブラハムとの間で成立をしている神様の契約だけれども、これは契約という名前で呼べないことになるわけです。一方的ですから。だからそれは子孫たちにと言って多数を指すことではなく、一人あなたの子孫キリストというものを通して約束しているんだという。17節と言いましょう。とここで質問が出てきます。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約はその後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効にされたりすることがない。さてこの時の契約はどっちの契約か。アブラハムと神様との間で成立したと言われている一方的な、神様からの一方的な契約を言っているのか、それともモーゼを通してイスラエルの連中に成立させている契約なの。実はこの時の契約、これが問題なんです。一方的な契約なんです。 神様の方からひどい言葉をつけましょう。勝手にアブラハムに対してしている約束、これをここでは契約はと言っている。それが430年経ってできた立法によって、これはモーゼを通して言っていることです。それを無効にすることはできないではないかと、こう考えていただきましょう。もしもですよ、神様とモーゼとの間で成立している契約というものであれば、これは神様とモーゼと両方が内容を変えようではありませんかと言ったときに変えることができる。あるいはこの契約をご破産にしましょうと言って、両方ともうんそうしようと言ったら、モーゼと神様との間での契約は無効にすることができます。じゃあアブラハムと神様との間の契約はどうなるか、アブラハムの方でもってこれを無効にしようとしてできるか、もしもこれがアブラハムの方からの意見が出て、アブラハムがこれを受け入れました、だからこういう条件を満たしますといったような意味での協定であれば、アブラハムと神様との間両方でもってそれを取り消すこともできるし、内容を変えることもできる。けれどもこれ一方的なんです。神様が、まあひどい言い方するけど、勝手にアブラハムにお前こうしてやるって約束をしちゃった、祝福してやると言ってる。そうしますと神様自身がアブラハムとの間で成立した、このまあ私は恵みと呼びたいんだけども、約束、まあ、ここではガラテヤ書の3章17節では契約と呼ばれているもの、神様が自分の方から、だから私はこれを取り替えるぞと言わない限り、この約束契約は成立していることになります。内容も変えることができない。これがガラテヤ書の3章の15節で言っていることになるわけです。人間の場合に例えてみても、一旦契約が結ばれたら、それを誰もそれを無効にしたり付け加えたりすることができない。だから神様の方がこの契約を、アブラハムとの契約を内容的に変えるというまでは、この契約というもの、アブラハムとの間での契約というものはいつまでも続くということなわけです。神様の方ではこれを変えておりません。けれどもその約束を、契約を完成させています。これ後ほど戻ってきましょう。18節に行きたいと思います。なぜなら相続がもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。神様はこれを契約だという名前を言った、一方的なもんです。そうしておいて、アブラハムに向かって、あの時のアブラムに向かって相続の恵みというものをくれている。これは一体何なのか、この点で3章のですね、また4節ぐらいまで戻らないと説明ができなくなる。だから今一度ガラテヤ書の3章の4節に戻りましょう。そしてこの18節での意味が何なのか、また戻ってきたいと思う。3章の4節でいきます。あなた方があれほどのことを経験したのに無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方との間で、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなったのですか。それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。アブラハムは神を信じ、それが彼の義と満たされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですと言ってる。そしてだからその相続、そのアブラハムの相続者と呼ばれているものは律法を行ったから手に入るものなのか、もしそうだとしたら神様の約束は、一方的な契約は無効になるではないかという、 神様はアブラハムに、そしてアブラハムの子孫に一方的に相続の恵みを与えました。受け取る側で何か良いことをしたから、条件を満たしたからという理由で神様が与える褒美あるいは報酬といったようなものではない、神様からの一方的なものなんだという、神様からの恵みというものは、一方的な愛に基づく恵みというものは、律法で定められていることをしたから、条件を満たしたから手に入るものではないと言ってるんです。そうしてくるとですね、じゃあこの相続の恵みをくれたっていうのはどういうことを言ってるのか、実はこの意味が16節でのガラテヤ書3章16節での意味になるんです。だから16節に書かれているものは19節から22節までに書かれているものに引っ掛けて一つと見て解釈をしたときに、初めて相続の恵みというのは何なのか理解できるんだ。だからもし皆さんも覚えてらしたら、先週はですね、この3章の16節は非常に簡単にそーっと飛ばしていった、深く調べておりませんでした。なんでかといったら今日しなきゃいけないからです。16節にはこう書いてある。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。さあこれから19節に行ってみましょう。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったその子孫が来られる時まで、だからこの子孫は誰なのかも皆さん分かると思う、キリストです。キリストが来る時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。ここでですね、その相続の恵みというのを少しさておいておいて、これはキリストのことですから少しさておいておいて、御使いたちを通して仲介者の手でその子孫が来るときまで、キリストが来るときまで定められていたものがあるという点を先に進んでみたいと思う。で、仲介者というのが何なのかというのが分かってくると、最終的にはその相続の恵み、キリストというのがどういうふうにしてくるのかということも分かってきます。まあ、これだけ先に申し上げておきましょう。これはですね、誰なのか、19節で言ってるこの仲介者って誰なのか、まあ、いろいろな仲介者というのがいるんですけども、最終的には誰なのか、これですぐに分かっていただける。まあ、律法というものと結びつければですね、誰なのかすぐ分かると思うんですけど、これがはっきりしなかったら19節から22節までのこの意味は理解できません。仲介者というのは何なのかというと、実はですね、2つの役目をしなきゃいけないんです。一つは神様が持っているもの、神様の心、あるいは神様が神様の民にとって祝福となるものを与えようとしているもの、あるいは神様の気持ち、神様の計画などといったようなものを仲介者が人に知らせなきゃいけないんです。だから言い換えますと、神様の代弁者にならなきゃいけない。これが役割の一つです。だけどもう一つの役割は、人の代表者として神様に何か知らせなければいけない。片側では神の代弁者者となり、片側では人の代弁者となる、その両方を取り持とうとするのが仲介者です。まあ、いろんな人がですね、実は聖書の中で仲介者として現れてきてるんですけども、簡単なのを申し上げますと、まずアブラハムがそれだった。 すぐに聖書で証明します。モーゼが、そうです。それからイエス様が、そうだった。この3つだけ今並べれば、これ十分だろうと思うからですね。これやってみたいと思う。人が持っている望みというもの、人が持っている希望というもの、気持ちといったようなもの、必要としているようなもの、これを全部神様に知らせて、結局今度は神様の方からそれを現実にしてこの人に渡してあげよう。神様が持っている気持ちというもの、神様が持っている心というもの、計画というもの、あるいはどんなふうにしたら準備されている恵みが受け取れるのかといったようなものを神様から聞いて人に知らせてあげる。だから片っぽでは神の代弁者であり、片っぽは人の代弁者でなきゃいけないのが仲介者なんです。そうしますと、じゃあ例えばですね、アブラハムはどうだったのか。アブラハムは仲介者として動きを取りました。あるいはモーゼどうだったのか。取ってみますと、どうしてもですね、神様と人間との間でもって仲介者としての動きを取ろうとしたら理想的な仲介者にはなれませんでした。どうしてかというと、どうやって見ても自分自身が人間ですから、どうしてもこの人間の方に重点を置いてしまう。まあ、モーゼはですね、一生懸命神の代弁者になろうと思って努力をした。これはですね、5つの章を調べていただきます。出エジプト記からあとずっと調べていただけると、新明記まで調べると分かるんですけど、非常に努力をしたけれども、なかなかもってうまい具合の代弁者にはなりきれなかった。まあ、こういうのを調べていただけたらいいと思う。出エジプト記からレビ記、民数記、申命記とこの4つをですね読んでいただきたい。つまりモーゼが80歳から120歳までの間、エジプトで奴隷をしていたイスラエルの連中をカナンの地に連れ出すこの40年間の記録では、主がモーゼに仰せられた、モーゼはそれを民に告げたというところが何箇所あるか調べていただけたら分かると思う。けれどもですよ、それは完全じゃなかった。じゃあ誰が仲介者と一番完全だったのか、まあ、最終的にですね、イエス様を見てみましょう。イエス様は仲介者として完全だったかどうか。テモテ第1の手紙の2章の5節では、テモテ第1の手紙の2章の5節ではこういうことが書かれている。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリスト、イエスです。ヘブル書の9章を見ていただけますと、ヘブル書の9章の15節ではこう書いてあります。ヘブルの9章の15節では、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。これは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためだと言っている。同じヘブルの12章でも同じことを言われています。12章の24節を見ていただけると、さらにこれは23から続いていますが、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいている。ヨハネ第1の手紙の2章の1節では、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方がある、それは義なるイエス・キリストですという、人間の代弁者を務めてくれると。こうなってくると、イエス様が仲介者としては理想的な動きを取ったんだって。アブラハムもモーゼもそれほど理想的な動きではなかったということになる。じゃあガラテヤ書の3章の19節は誰を言ってるのか。これ結局はモーゼを言ってるんですけども、それ前にですね、アブラハム自身が仲介者としての動きを取ったけれども、実際には理想的な動きを取れなかったというのを先に証明してみたいと思う。仲介者というのは 一方だけに属するものではない。しかし約束を守る神は唯一の方だと。どっちにも偏っちゃいけない。だけどもアブラハムもモーゼも人間の方に加担してしまいました。まずアブラハムを先に捉えましょう。ガラテア書、いや創世記の、失礼しました、創世記の18章を開けていただきたいと思う。創世記の18章の17節から見てみましょう。実際にアブラハムは仲介者としてまともな働きを取ってたかどうか、こういうふうに始まっています。主はこう考えられた、仰せられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、公義と正公正と行わせるためというのは、行わせるから、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。まあ、これから見ていただけますと、神様の方ではそれからですね、何を言ったかというと、ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼の罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだと言って、ソドムとゴモラの町でもって神様がこれからしようとしていること、まあ、全部滅ぼそうとしているわけですけど、それをアブラハムにつけています。なんでアブラハムにそれを告げようとしているのか。仲介者として神様は、神様から人に伝えるものに対して真ん中にアブラハムが入らなきゃいけないからです。私はこういうことをしようとしていると。じゃあ今度はアブラハムの方は人を代表者として神様に対してその人の意見を出しているか、仲介者となっているかどうか。仲介者はどちらにも偏ってはいけないという、アブラハムは偏っていなかったが偏っていたか。23節言ってみましょう。アブラハムは、失礼しました、22節。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるんですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。正しいものと悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるということをあなたはなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁く方は公義を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えていった。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が45人正しい人をめっけたらと。これをですね、アブラハムが人の代表者になれたけれども、仲介者になれたけれども、神様と人との間で神様側からの仲介者になれなかったという点を見てみたいと思う。神様の方で一体何を言ってるか。神様の方ではソドムとゴモラの町は正しくないから、だから罰する、あれは滅ぼすと言ってる。ということは言い返しをいたしますと、神様の方では正しいものは罰しない、救うと言ってるわけでしょ。正しくないものを罰する、滅ぼすと言ってるわけですから。そうするとアブラハムが仲介者として動くんだったら、神様の代弁者として人に向かって神様の心を告げるんだとしたらば、アブラハムの方では正しい人を助けて悪いものを罰する、だから正しいもの50人を滅ぼさないで悪いものを滅ぼしてくださいと言えば神様の立場に立ったことになる。そうと人の立場にも立って同じことが言える。悪いものは当然罰しなきゃいけない、滅ぼさなきゃいけないけれども、50人の正しいものを救ってくださいと言わなきゃいけないのに、アブラハムは何と言ったか。 その町に24節50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるんですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないんですか。アブラハムが言ってるのは、まあ5万人の人口がいたとしましょう。これは仮にです。50人正しい者がいたら5万人悪い者を救ってくれと言ってる。アブラハムの方では50人正しい者がいるかもしれないから、その者を救って残りの悪い者をあなたのところで滅ぼしなさいと神様に言ってんじゃないんです。仲介者のない証拠でしょ。モーゼはどうなるか。先ほど言ったようにですね、モーゼは一生懸命仲介者たちの役割を果たそうと動いたけれども、結果的には人の方に加担をしています。出エジプト記の32章を見ていただきましょう。出エジプト記の32章の1節から読んでみたいと思います。これは実はですね、神様がこの32章に行く前に、神様が他の偶像を作ってはいけない、拝んでもいけないという命令して、その通りに従いますと言った後での出来事です。民はモーゼが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちはエジプトの地から連れ上ったあのモーゼというものがどうなったか私たちにはわからないから。そこでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、ぬみで形作り、鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。ほいて翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。ほいて民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。主はモーゼに仰せられた。さあすぐ降りていけ、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを節を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーゼに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを王位なら国民としよう。神様が怒っています。これほど命令に従っていない、つまり神様の契約を成立してるんだから、でそれを破ってるんだから、その連中を私が滅ぼすと言った。モーゼは何を言ってるか、11節しかしモーゼは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは身怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したんだというようにされるんですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、あなたが約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたんです。神様それ10節で約束してるでしょ。しかし私はあなたを王位なら国民としよう、約束してるんですよ。それに対してモーゼがそういうふうにあなた約束したんじゃないかと言ってる。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。モーゼはどっちに加担してるのか。神様の代弁者となっているんだったらよろしい、そのようにして約束をしていながら、その約束を破った契約を破った連中はあなたを滅びしなさい、けれども契約を守っている連中がいるから、その連中からまた新しい大きな国を建ててくださいと言えば、モーゼは神様の代弁者として動いていること。そして山から降りてきて、お前ら一体何だ、なんでこんな格子を作ったんだと動いたら、人神様の代弁者としての動きをモーゼが取ったことだ。そしてその後で神様に、ホリビロ、これだけいい人がいるから、正しい人がいるから、この人たちを必ず救ってくださいと言ったら、人を代弁して、人の代弁者としてモーゼが動いたということになる。
けれどもそうはいきませんでした。残念な話、我々人間はどうしても人間の方に加担してしまう、あるいは極端に神様の方に行って自分自身が人間でないようにあたかも神様であるかのように人を裁くことしかできなくなる。理想的な仲介者はイエス様しかいないということになるわけです。けれども神様はそのモーゼの申し出を聞いています。なぜか、モーゼを仲介者と認めているからです。残念な話だけど、モーゼは人の代表者として代弁者としての動きを取った、神様の代弁者ではなかった。けれども神様は仲介者として認めているから、モーゼの申し出も受け入れなければいけなかったわけです。ガラテヤ書の3章に行ってみましょう。でその仲介者の手で定められた、そしてそれが違反を示すためだという、これ実はモーゼがこの仲介者となったとガラテヤ書3章の20節で言っていることなわけです。21節いきましょう。とすると、失礼します、20節、仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一の方です。仲介者は一方だけ、人間だけ、あるいは神様だけに偏っちゃいけないという、残念な話モーゼは偏りました。とすると立法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた立法が命を与えることのできるものであったら、義は確かに立法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、これはアブラハムと神様との間での約束です。一方的な神様からの約束はイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。言い方を変えますと、立法は神の約束に反するものでしょうか。立法という立場から仲介者であろうとしたモーゼでさえ完全な仲介者となることはできなかった。だから立法を設定すると神の約束に対して、これはアブラハムとの約束ですよ、一方的なものに対して神様自身がまるで反対の方向に動いているように考えられてしまうでしょ。神様はアブラハムに愛を注いで一方的な約束をしている、なのに今度は立法というものを作って、お前らがこういうことを約束を守らなかったら私はこうする、守ってくれたらこうすると言ったら、今まで一方的に神様が注いでいた約束というものを今度はその契約というものに変えたらということになる。その神様の側から見たらアブラハムの、あるいはアブラハムの子孫と言われているものをその立法で今度は縛りつけることになるわけです。だったら神様がまるで自分の意思とは反対の方向に動いているじゃないか。けれども絶対にそういうことはないという。なぜか、どういう理由で立法が与えられているのか。先ほどですね、立法というものは神様と人との間でもって結んだ協定によって成立している契約だといったことを思い出していきましょう。どういう理由で神様の方ではアブラハムと一方的に契約を結んでいながら、今度は400何年経った後でもってお互いの協定による契約に変えてしまったのか。神様からの一方的な契約、約束というもの、これアブラハムに与えたものは無効になったのかというのが20節、21節、22節での質問です。結論から先に言いましょう。無効とはなっておりません。続いています。アブラハムとの契約というもの、神様からの一方的な契約は続いております。こういう言い方をした方がいいと思う。神様の愛に基づく契約、アブラハムの信仰によって成立をしたこの契約というもの、神様から一方的なものは神様の上では遂行したい。つまり信仰の契約というものを神様は信仰遂行したい。けれども長い間エジプトで奴隷の生活をしていた連中には信仰で生活をするということができなくなっておりました。 だもんだから神様の方からこうしなさい、こうしてはいけません、あなたがこうやったら私はこうしてあげますと神様の方から言った律法という契約を持ってこざるを得なかったわけです。けれども神様の方では信仰の契約と呼ばれたもの、アブラハムとの間で立てていたような契約というものを、それを完全無効にしてしまって律法の契約というものだけを遂行しようとしたか、そうではない。その律法の契約を通しながらも最終的にはその信仰の契約に戻らせようと神様はしていたわけです。あなたがこうしたら私がこうしてあげるといったものを、今度は逆に私がこうしてあげるというものだけに神様はしたい。けれどもそうするしようとしてもアブラハムのような信仰があれば受け取れるけれども、信仰がなかったらそれ受け取れない。だからその信仰を何とかして立たせるために律法というものを神様は作らざるを得なかったわけです。だもんだから言い方を変えますと、律法の契約というものは全部信仰の契約に戻らせるためのものだったんです。そしてその律法の契約から信仰の契約に戻らせるようにするためには、どうしても神様が約束している子孫キリストというものを通して動かなきゃいけなかった。だからそのキリストというものがこのように現れることでもって最終的にその律法の契約と呼ばれていた、これは古い契約ですといった時代から今度は新しい契約の時代、その信仰の契約の時代、その昔アブラハムが持っていたものと同じものに戻らせるために、古い契約の時代の人たちでは、律法の契約の時代では、そのメシア、キリストを見つめさせて、やがてキリストが出てくる、メシアが来る、だからといってそれを見つめさせて期待をさせるように、それでそこでもって信仰の契約を認識させるようにしたわけです。そのキリストがもうすでにこの世に来ました。だもんだから現在では信仰による生活を送ることができるようになっている。律法に縛られた生活をすることがなくなるわけです。もうキリストというのは見えるわけですから、昔は見えなかったからそれを見せるために動かなきゃいけなかった。これがですね、23節から始まっていることです。今一度見直してみましょう。信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。律法の下にはいないという言い直しできる。この23節から始まるところはですね、余談だらけのこれ全部29節に引っ掛けて解釈しなきゃいけないんです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なんだという点に全部引っ掛けて解釈しなきゃいけない。偽兄弟たち、かき乱す者、割礼派と呼ばれている者がガラテア地方のクリスチャンたちに教えたものは、律法を守ることでもって、これが割礼という形での律法です。すぐにその割礼という言葉が出てくる。でこれをすることでもってアブラハムの子孫になれる、アブラハムの子孫になれることでもってアブラハムに約束されている祝福が得られるようになる資格ができると言って惑わしてきた。割礼を受けることによってという教えでもってアブラハムに約束された祝福を手に入れることはできません。アブラハムへの祝福はアブラハムが神を信じ義とみなされたものに基づいているんです。でどうしてもですね、律法を守ることで神様からの祝福を得ようとすると、そこに罪の意識が入り込んでくる。受け取れるべき祝福も受け取れないものになってくる。けれどもともすると律法のように我々も移ってしまいガチだもんだから、そこでポールがここでもって信仰、信仰というのを今強調するわけです。 信仰が現れる以前には、これは聖書で言ってる信仰ですよ。信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていた。してはいけない、しなければいけないと言われたものでいつもガリガリ縛られていた。けれども信仰が現れたから、もうすでにその律法に縛られている必要がないという、イエス様が現れることでもって信仰が達成いたしました。なんでこんなこといきなり飛び出しているかというと、ヘブル書の12章の2節を見ていただきますと、イエスが信仰の創始者、客中では指導者と書いてある、そして完成者だからなんです。ヘブルの 12-2 で教えています。だから律法というものはしてはいけない、しなくてはいけないという契約に基づいたものがキリストへ導くための養育係、信仰を持たせる手段となったという、これはですね、キリストを信じる者が、これどちらでも同じなんですよ。古い契約の時代には律法を通して最後にキリストというものを見るように動かれた。あるいは今の時代、新しい契約の時代の私たちは十字架で達成したものを通してイエスをキリストと信じるという、どちらであっても最後にはそのイエスがキリストメシアであるというものを信じることによって義と認められることになるわけですから、だから旧約の人だってそういうふうに認識した人は義と認められていることになる。どちらから見てもいいんですけど、しかし信仰が現れた以上、言い直しをしましょう、キリストが現れた以上、信仰の創始者であり完成者であるイエスですから、それが現れた以上、養育係であった律法はもういらなくなったということになる。だから我々今養育係の下にはいない、律法の下にはいない、だから律法で縛られる必要がない。律法の全部は何で達成すると、ガラテヤ書の5章に行くとこれはっきりともっと説明される。ここでもってですね、仲介者というのは分かった。じゃあその次に今度はこういう点に行きましょう。26節の質問に行きましょう。イエス様以外に理想的な仲介者はおりません。その仲介者はもうすでに現れました。だからその仲介者を通して神様と我々は新しい関係を持つことができる。26節でこういうことが言われています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。こういう質問しましょう。何を基盤としてあなたは神の子供になれるのか、何が基盤となってあなたは神の子供と呼ばれるものになっているのか。キリストイエスに対する信仰だ、26節書いてあるじゃないかと言われるかもしれない。十字架でキリストが何を達成してくれたのか、それを信じることで神の子供になるという答えをですね、多く出します。そしてですね、こういう図を書くことが、実は私も昔図を書きました十字架をここに置きましょう。これですね、上がキリストです、イエス様です。イエス様は神の子供だった。イエス様は非常に裕福でした。イエス様は健康だった、まあ、これぐらい見ておけばいいでしょう。まだ他にもあるけどもっていいです。人の方はどうなのか、十字架の時までは人は罪の子でした。人は貧乏だった。そしてサタンに縛られて病気というものを持って生活をしていた。十字架のイエス様がこの立場を全部変えてくれた。イエス様自身は十字架でもって罪を背負った。 イエス様はこの世に来て貧乏になった。その理由はあなた方が裕福になるためだ。というから今度はイエス様が貧乏な生活をした。病を全部背負ってくれた。そして私たちが罪の子供であったものが神の、これ声書き直して、ごめんください、ごめんなさい、これ上に書いた方がよかったかもしれない。私たちが今度は神の子になった。そして経済的にも裕福になる。道が開かれている。健康になった。癒しの道が開かれている。だから我々は神の子供なんだと、イエス様によってこれを信じたら神の子供になるんだというふうな解釈をいたします。多くの前に十字架でもってイエス様と私たち人間の立場が全部入れ替わった。イエス様は神の子供だったけれども、罪の子供としてその罪を全部背負ってくれた。私たちはそのおかげで罪の子供だったのが今度は神の子供になれたという解釈をする。だけどもですよ、これは非常に弱い説明なんです。どうしてか。もしもですよ、私たちが今この十字架を通して神の子供になっているんだとしたらば、イエス様は今でも罪の子供になってるか。なっていないでしょ。イエス様は我々の一番上のお兄さんです。十字架を通して我々が裕福になったんだったら、イエス様は今貧乏か。貧乏じゃないでしょ。通りまで金で敷き詰めたようなところを今歩いているイエス様です。イエス様のおかげでもって我々健康になった。じゃあイエス様今病気を全部背負ってるか。背負っていないでしょ。イエス様のその健康を我々が今現実にしようと思って動いてるんですから、病気じゃないわけです。そうしてきますと、十字架でもってイエス様が我々と立場を入れ替えてくれたから、我々は今神の子供になっているんだという説は非常に弱い説になってきます。キリストイエスに対する信仰によって神の子供となっている。じゃあ何が基盤なのか。キリストイエスに対する信仰というのは何なのか。ここで入れ替えてくれたからというものじゃないということになるわけです。どういう理由で我々は このようなものに変わっているのか。以前からですね、こういうことを言いました。聖書の中での教えというものは、その一箇所だけ、一つの句だけ取り出してそこの意味を解釈しようとしてはいけない。前と後との意味を解釈しなければいけません。26節までにこれ何を言っているか。立法というものがあったわけでしょ。信仰というものが議論されたわけでしょ。信仰が現れる以前は立法の下に置かれて閉じ込められていたけれども、信仰が現れたから立法の下にはいない。この観点から26節でもって、あなた方は今神の子供になっているという意味も解釈しなきゃいけない。立法のもとにはいないんです。あなたの動きでもってあなたが神の子供になれるんじゃない。じゃあ私はイエス様を受け入れた。あなたはこれ何をしたいのか。だからですね、別な角度から考えてみましょう。あなたはキリストイエスに対する信仰で、まだ何を信じるか言ってないんですよ。あなたは神の子供になっている。一体どういうふうにして神の子供になっているのか。生まれ変わりから先に言ってみましょう。ロマ書の10章の9節と10節と見ていただきましょう。これが生まれ変わりの基盤です。 キリストイエスが十字架でもってあなたが神の子供になる道は開いてくれた。道は開いてくれました。だけれどもなる道は開いてくれた、罪の子供から神の子供になる道は開いてくれただけだって、あなたが実際これを受け入れなければあなたは神の子供になっておりません。どうやって受け入れたらいいのか、これはロマ書の10章9節です。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白をし、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるならあなたは救われる。だからまず第一番に心であなたが信じるということが必要になる。生まれ変わりをしたらどうなるか、まあ、これ言いましょう。イエス様が救いの道を開いてくれたとあなたがまず考えなきゃいけない。そしてイエスを主と口で言って神がイエスを死ぬ中で蘇らせてくれた、私のために十字架で死んでくれたと信じたらあなたは救われる。イエス様でしょ。これ二つ目に行きましょう。コリント第一の手紙の6章の19節を見ていただきましょう。あなたが救われたらどうなるか、コリント第一の手紙の6章の19節でこう教えています。あなた方の体は、救われた人の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないか。聖霊が宿るというわけでしょ。じゃあどういう理由で聖霊が宿るのか、イエス様がすでにヨハネの福音書16章で約束をしてくださいました。私が去ることはあなた方にとって益です。もし私が去っていかなければ、私は助け主をあなた方のところに使わせない。去っていけば助け主、聖霊をあなたのところに使わすことができると言った。何を言ってるのか、あなたがキリストイエスを信じて生まれ変わりをしたらあなたの中で聖霊が宿るでしょ。ルカで2章開けていきましょう。これはキリストイエスを信じなかったらこうならないんですよ。ルカでの1章の26節から見ていただきましょう。ルカ伝の1章の26節からこう書いてあります。ところでこの6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入っていくとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなた方、あなたと共におられます。あなたはどの運のよりも祝福された方です。しかしマリアはこの言葉をひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考えた。すると御使いは言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえに約分の家を治め、その国は終わることがありません。それでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊があなたに臨んで生まれる子が神の子と呼ばれる。あなたの中聖霊が宿るわけでしょ、生まれ変わりした時点で。だからあなた神の子と呼ばれるんです。キリストイエスを信じるから生まれ変わりができる。聖霊が宿るんです。だからキリストのうちになら全て新しく作られたものになっていると、コリント第2の5章17節で言っているものになるんです。だから多くの場合ですね、十字架でもって我々の立場がイエス様と立場が取り替わった、だからという説は非常に弱い説になる。あなたはキリストイエスに対する信仰で神の子供、なぜかあなたの今聖霊が宿ってるからです。あなたの体は聖霊の宮なんです。だからあなたは神の子供になってるんです。こうやって調べてくるとですね、ガラテヤ書というのもなかなかもって深い意味を持っているものだということが分かっていただけると思う。そして最終的にはその仲介者モーゼではない、最終的にはその新しい契約での仲介者、信仰の契約、 に基づく仲介者はイエス・キリスト以外にはいないということになるわけです。人間は仲介者になれません。必ずどっかに偏ってしまう。だから我々はイエス様を見上げた生活をしなければいけないということになるんですよ。こういう観点からですね、ガラテヤ書というのをもうちょっと調べてきて、我々が律法に、絶対に律法に縛られないように動いていかなきゃいけない。思わぬところで律法に縛られています。本当のあれと思うようなところで我々は律法に縛られちゃう。それから自由になってなきゃいけないんです。考え方も変えなきゃいけない。どうぞそういう観点からですね、神を信じた、それが義とみなされたというものがどういうものなのか、信仰によって神様が一方的に与えている契約というものがどんなものなのかというような観点からもうちょっと調べていかないといけないようになります。でもですね、できるだけその律法に縛られていない動きを取りたい。どんな分野であろうと律法に縛られていない動きを取りたいわけです。愛でアガパでだけ動けるものになってほしい。だからいろんな点で制約をつけない、何も言わない理由もそこにあるわけです。